秋宴、寒第五。秋となればの秋。そんな俳諧の伝統は、もとより和歌に遡るものです。の秋とは、言葉通り、野を開けて吹く風の意味で、台風やそれと同じくらいの、秋の野を無残になぎ倒すような、強風を指す言葉なのです。野秋せし、おのの草節荒れ果てて、に山に深き、さおしかの声。野脇せし、おのの草節荒れ果てて、に山に深き、さおしかの声。若蓮法師。野脇の過ぎ去った、おのには草の節どさえ、荒れ果ててしまい、に山には憂いに沈んだ、さおしかの声が響いています。草節というのは、草に伏すことから、鹿などが草に眠るための、伏戸、すなわち、寝床のように捉えられた言葉ですが、お鹿が、求婚のために泣いているのを、まるで恋人と抱き合うための寝床さえ奪われて、これでは恋の成就も叶わないよ、と、お鹿が悲しんでいるような表現になっています。もとより荒れた野原に鹿の声だけが響いてくるような寂しさを誘う光景ですが、鹿の声を連想させることによって、さらに擬人法的な侘しさが湧いてくる。つまりは、寝床が荒れて解くことによって、妻を求めて泣くお鹿の声そのものが、たちまち擬人化されて、私たちの心を捉えるのです。キリギリス、よさむに秋のなるままに、弱るか声の遠ざかりゆく。キリギリス、よさむに秋のなるままに、弱るか声の遠ざかりゆく。西行法師。キリギリスの声が夜の寒い秋へと移り変わるのに合わせて、弱るのでしょうか、その声が、遠ざかりゆくように思われます。統治法という言葉を知っていますか？例えば、宿題を忘れたのはスズランさんです。という通常の文脈をわざと逆にして、スズランさんです。宿題を忘れたのは。と言って、仲間が糾弾するような表現です。そうしたら、スズラン京子さんは、学校を早退して、二度と復学することなく、ついには、窓から飛び降りてしまい、メディアがこぞって、それを餌にするという、病的な社会現象に、ふさわしい表現方法。いえいえ、まさか、そんなわけではありませんが、もし仮に、この西行の和歌を通常の文体に置き換えるならば、秋がよさむになるのに従って、キリギリスの鳴き声が遠ざかっていくのは、次第に弱っていくからでしょうか。くらいに落ち着くのではないでしょうか。すなわち、これを着想のままに和歌にしたならば、秋もやや、よさむになればキリギリス、遠ざかりゆく声の細さよ。秋もやや、よさむになればキリギリス、遠ざかりゆく声の細さよ。などと読まれるであろうところ、はじめにその対象をキリギリス。ここでは今のコオロギとしておきましょう。と宣言し、三句目が食へと統治される。さらに二句目の内部でも、秋のよさむにの方が通常の表現であるところを、よさむに秋のと統治している。加えて下の句では、遠ざかりゆく声が弱々しく聞こえます。という文脈を統治して、声が弱るのだろうか、遠ざかってゆくのは、と、か細い声を前面に押し出し、 さらに4句目の内部でも、声が弱るかを、弱るか声の、と統治することによって、下の句の比重が弱るかへと定められ、最も強調されるべきテーマは、構図としてはただ、キリギリスも弱るのだろうか、という、わかりやすい骨格に支えられるという表現方法。さらりと読み流したように見せながら、憎たらしいくらいの創意工夫にあふれています。そんな創作の跡が嫌味となって、にじみ出してこないのは、読み手が不作の跡を悟られることが、市場にマイナスに作用することを知っていたからに他なりません。例えば、不作の跡というのは、大きなる手が現れて昼ふかし、上から卵をつかみけるかも。大きなる手が現れて昼ふかし、上から卵をつかみけるかも。北原白秋における昼ふかしのようなものです。それさえなければ、素直な表現に過ぎないものを、三句目だけ全体の文脈から有利した昼ふかしを込めたために、作者がここで何かを込めようとしたという印象が、あまりにも明けっぴろげに、言い方を変えれば、継ぎはぎしたように際立ってしまい、とんちに生きる者たちからの拍手喝采はさらうものの、甚だしい興ざめを引き起こすばかり、つまりは、嫌味にあふれた表現に過ぎないのです。そこで市場は破綻します。ちょっとだけ加えるならば、大きな手が現れて上から卵を掴んだよ、なんて表現自体が、鶏卵採取でも眺めた小学生の夏休みの宿題くらいの拙い文章に過ぎませんから、なおさらわざとらしく加えられた昼ふかしが鼻につくようです。この昼ふかしもまた、職に置かれるべきものを統治させたものと読み解くことが可能ですから、西行の和歌と比べてみるのも面白いかもしれませんが、私にはこれ以上の考察は正直ちょっと苦痛なくらいですので、これで終わりにしたいと思います。一方で、西行法師の和歌は、ひたむきに気功を凝らした和歌ですが、さりとて、現代の詩に置き換えて、さらりと読み流したからといって、つまずくところはありません。つまり、北原白秋のものは、安っぽい発想をちょっといじったような、無意味な落書きには過ぎなくて、西行の和歌は詩になっているということですが、もとより、北原白秋の和歌が常にまがいもので、西行の和歌が常に市場にかなうというものでもありません。あくまで、この二つの和歌を比べた時の印象を述べたまで、西行にもいかがと思われる和歌はたくさんありますし、あるいはそれは時の何がしとても変わらないのでしょう。次の後鳥羽上皇の和歌もかなり人工的に新しい表現を目論んだような和歌ですが、何気ない日常風景から演繹されるほどの情緒で押し上がってやり過ごせないこともありません。こんな言い方が腑に落ちないなら、ただ次の和歌を眺めてみて、なんとなく気持ちがつかみ取れるかどうか試してみると良いでしょう。読み手の思いが伝わってくるような気分には誰しもなるのではないでしょうか。もしそう感じたならば、それが私の述べたかったことなのです。寂しさは深山の秋の朝曇り、霧にしおるる薪の下梅雨。寂しさは深山の秋の朝曇り、霧にしおるる薪の下梅雨。言葉印。 寂しさそれは、深山の秋の朝曇りの光景であろうか。霧を浴びてしおれるみたいに、薪の葉が雫を垂らし、うなだれているようだ。薪というのは、切って利用するのに優れた木のことで、つまりは、秋にも枯れない常緑樹のヒノキや杉などを指した言葉です。それが霧に包まれて、雫の重みから、まるでうなだれたみたいにしおれている。そんな朝曇りの光景は、寂しいものだと読んだものです。朝曇りのような花のない光景を取り出して、幻想的に読んだ視点も新しければ、霧にしおれている牧の葉の下の露という着眼点も、類型的な和歌の表現を凌駕した、個人的なファインプレーのように思われます。だからといって、現代文にして捉えにくいところもなく、一旦読み取ってしまえば、魅力的な着想をうまくまとめた、かけがえのない和歌のように思われはしないでしょうか。優れた和歌、あるいは優れた詩は、解釈すべき技法や着想をこね回した、粘土細工にこもるものではありません。どれほど巧みを駆使しても、私たちの心情へと伝わらず、ただ知性にのみ働きかけるものは、どこまで行っても、品評会のトンチには過ぎません。もし読み手の思いが、聞き手の心を揺さぶって、ある種の共鳴作用を引き起こさなかったならば、それは詩でも何でもないのです。そうであればこそ、アコの葉生えそむる、みたいな、当時としての日常表現を黙殺したような呪文は、詩上のかけらもない、ことの葉の吐きだめに過ぎないものです。もっとも、こんな落書きをメイクとして紹介するようなすさんだ教育が、21世紀にもなってなされるとは思いませんが、万緑の中やアコの葉生えそむる、万緑の中やアコの葉生えそむる、中村草田を、一体いつの時代の人々が、アコの葉が生えそむったぞ、などという表現で子供に葉が生えた瞬間を喜んだというのでしょうか。むしろ、子供に歯が生えた時の喜びを称えた表現からは、最も乖離したような印象で、それによって、読み手が子供の成長を喜んだのではなく、それをネタにして、メイクを生み出してやろうと、まるで子供をほったらかしに、市場で着想を張り巡らせたような印象ばかりが、いやらしくも伝わってくるばかりです。より正確に述べるなら、実際はこの文章は、万緑のうちに、アコの葉の生えそむるを知りて、読まれし和歌一首。のような、言葉書きの説明的散文を、語りを無視して、17時に押し込めたものに過ぎません。それでなおさら、着想を切り張りして、こしらえ物を仕立ててみせたような、虚偽のいやらしさにあふれるのです。それに対して、言葉院の、霧にしおるる、巻きのした露、もまた、通常の表現を乗り越えようと、模索されたものには違いありませんが、緑の中で子供の歯が生え始めた、という内容そのものが、中学生くらいのリアリズムでもってしても、たちまち安っぽいデフォルメ、虚偽を露呈するのとは異なり、霧にしおれているような巻きのした露よ。というのは、つまるところ、霧で折れたような巻きの雫よ。と述べているに過ぎませんから、どこまで行っても実際の光景が、下手なポンチ画のように落ちぶれることはないのです。極論を述べるなら、霧にしおるる巻きのした露。というのは、写実がベースにあり、 万緑の中や阿古の葉生えそむる。というのは安っぽい空想。しかも骨格は粗末なデッサンに過ぎないものです。それを知恵で固めているから、品のない博識家の自慢話を聞かされているような不愉快が、どこまでもついて回るのでした。さて、ポトバインの和歌は、なかなかに表現が洗練されていますが、この時代より遡った歌人の和歌には、もっと単純明快な和歌もあり、それもまた、新古今集には収められているのです。人は来ず、風に木の葉は散り果てて、夜な夜な虫は声弱るなり。人は来ず、風に木の葉は散り果てて、夜な夜な虫は声弱るなり。曽根の吉忠。町人は訪れません。風に木の葉は散り果ててしまいました。夜ごとに虫たちは歌声を弱らせていくようです。町人は来ません。それがこの和歌の本体です。けれども、肉以下の秋のわびしさが情景としてその思いを駆り立てます。この葉さえ散り果てて、虫の声は次第に弱りゆく。町人の来ないわびしさを秋の風景に説明したものですが、声の衰えてゆく虫たちには、読み手自身が委ねられているようです。町人が来ないために、私の声もまた、秋の虫のように衰えてゆくのです。すると、声を細くする印象が、肉名のイメージへと帰ります。それは、琴の葉さえも、今は散り果ててしまった、というようなニュアンスですから、どうか来てください。そんな言葉さえ、次第に出せなくなっていくようです。夜ごとにあなたへの呼びかけも、泣き終わるような心細さです。それほどの思いが、食の人は来ずにかかっているようです。そうであればこそ、待ちわびる思いを知る人であれば、誰でも自らの心情に重ね合わせて、心を動かされてしまうのです。特に、寒さに震えるような、か細い虫の声を知っているものなら、その心細さには、シンパシーを覚えるのではないでしょうか。それにしても、吹きすさぶような寂しさです。そろそろ、冬の気配が近づいてまいりました。